士の法律相談のコーナーに参りたいと思います。本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話をつなぎしております。和田先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、本日もですね早速ご相談頂戴しております。
はい、
はい、私には県外に住む親がいるのですが認知症もあり弁護士さんが成年後見人になっています。普段その弁護士さんと接点はほとんどありません。親の資産がどうなっているのかも分かりません。そのような状況で親に万が一のことがあった場合相続の話になると思いますがどのように話を進めて良いのでしょうか。弁護士さんに聞いて良いのでしょうかという先生ご相談をいただいております。
はい、はい
はい、親に成年後見人がついていらっしゃるけれど、資産がわからない成年後見人に聞いてよいのかという、ご質問のようです先生
の。そのような感じですね。
はい、
で結論から申し上げると、問い合わせてもらって、全然問題ないですよ、ということですね。
はい、
で成年後見人って言ってもその、弁護士や司法書士さんがなるケースもありますが、逆にその身内親族の方がされる場合もあるんですね。
はい、
でこの成年後見人をその身内の方とかがやってるような場合にはですね、その問い合わせの仕方によっては、俺を信用してないのかとかね、きちっとやっとるわみたいな感じで、そのちょっと無駄にこうギスギス感を生じさせることってもあるんですけれども、基本その弁護士とかの第三者で成年後見人になってる場合には、そうはなりませんので、聞いてもらっていいとは思います。
はい、
ただ一点ちょっと守秘義務との観点が気になるかなと思いますね。
先生その守秘義務の観点といいますとどういったところになるんでしょうか。
そうですね、
はい、
問い合わせる人が誰なのかとか、問い合わせるタイミングはいつなのかによっては、その守秘義務というのを理由に、その成年後見人の側が情報提供を断る、渋るというケースは、あり得るかなと思いますね。成年後見人というのは、ざっくり言えばですけれども、判断能力の鈍ってしまった、劣ってしまった、一般的にはご老人のために、裁判所が君財産を管理しなさいよという形で選任するわけですね。立派な専門職になるわけです。
はい、
となると、当然ですけども職務上知り得た秘密情報っていうのは外部に漏らしてはいけないわけですよね。で究極的にはですけれどもその、成年後見人の相手というのは成年非後見人、通常はその判断能力の鈍ってしまった、ご老人なんですが、その方以外は成年後見人にとってみたらただの第三者なので、一応やっぱそこに守秘義務っていうのがかかってくるわけですよね。そのおじいちゃんおばあちゃんの情報というのをむやみやたらにこう開示しちゃいかんということですよね。
そうですよね。
で問い合わせをしてきたのが、お子さん、今回のご相談者ですね、であるとか、つまり将来的に相続人になりうる人からの問い合わせの場合であれば、一応その守秘義務はあるけれども、かといって、あまり一切答えないというのはちょっと気まずくなるので、必要最小限の情報というのを教えてもらう、提供するのは許されたろうし、必要最小限の情報を知ることはできると思いますね。これが相続人にもならんだろうというような身内からの問い合わせだと、やっぱり私だったらお断りはするでしょうね。余計なく人に情報を提供するのはね。
なるほど。ということは先生、お子さんであっても一切の情報を教えてもらえないということもあるんでしょうか。
そうですね、悩ましい問題でありますけれども、その成年後見人として選任されている間、つまりそのご老人、今回のご相談者の親御さんになりますけれども、そのご老人が元気でいらっしゃる段階の時に、その他の身内の方にですね、財産情報とかをつまびらかにしてしまうと、その外部から圧がかかるわけですよ。その資産はああしろこうしろという形でね、言ったら成年後見人の業務にすごく支障が出てしまう。成年後見人っていうのはあくまでもその方の預かった財産を 無駄に不必要に目減りさせないっていうところが一番の大事な仕事であって、はい、それまでのお付き合いの中で親族の中での考え方に基づいてね、この資産をこういう形で運用しなきゃいけないとか、うん、この資産をこういう形で使わなきゃいけない、そういったところまで義務はないわけなんですね、
うん、そうなん
ですね、ですので、うん、ですからどうしてもそこはもう情報としてはもう最小限度に留めておきたいんです、
うんうん、
ただ、はい、一方で成年後見人の業務が終了する場面、まあ、縁起でもないですけれども、はい、ご相談者の親御さんという立場、まあ、ご老人が亡くなるという場面においては、うんうんはい、そのご老人がから預かった財産、資産というのを、うん、一切合切相続人などのお子さんに引き継がないといけないという業務が残ってしまうんですね、
うんうん
うんうん、なのでその段階においてはもう逆につまびらかにしておかないと、
うん
まあ、後々、まあ、相続人間でトラブルというのも起こりやすかったりするんですが、そこに、うん、無駄にこう成年後見人が巻き込まれてしまうという可能性があるわけです、うん、
そうか
ですので、
この、
そう、うんうん、その段階に なった場合には、はい、成年後見人としては、
うん、
いち早くその資産情報というのを詳細に報告書をまとめ上げて、
うん、
もうさっさと相続人という人にもう、はい、もうバトンタッチするというのに、まあうん、力をかけるわけです。命をかけるわけです。もうあとは任せたと。もう俺は知らんと。もう私はもう適切に管理したんで、うんうん、それ以後のことはもうご兄弟相続人間で話し合ってくださいね、うん、と、いうところで、まあそういう形でその亡くなるという場面においてその情報が一切出回らないということはまずないと思いますね、はい、ですから、まあ、今回はそのご相談者お子さんのお立場ですから、はい、まあ、何かしら情報を得る、まあ、どの段階においても何かしら情報を得るということは可能だと思います、
うんうん
うん、で成年後見人は裁判所から選任された立場ですので、はい、定期的に裁判所に報告を出さなきゃいけないんですね、うん、財産状況報告ということで、
うんうん、
ですのでそういったコピーをくださいという分には全然難しい話じゃないと思いますから、
なるほど、
そういったものがあるんであればちょっとくださいなというのは全然構わないと思いますね、
うん、
お子さんであればですよ、
お子さんであればですね、
はい、
なかなか、はい、まあ、よくある話なんでしょうか先生、こういったお話ってい
うよくある話というか、うん、まあ、その、はい、私のところでは、うん、その当初選任当初とかにものすごくこの他のところからのプレッシャーがかかってきて、
うんうん、
やりづらいなって言った時がありましたね。もうそこら辺はもう一括しましたけどね、
なるほど、
黙らせたいって言ってあんたは関係がないって言って
なるほど、
その後は静かになりましたけども、
そういうのも先生の仕事というところですね、
そういうことです、はい、
わかりました、ありがとうございます、本日もですね、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお話伺いました。先生また来週もよろしくお願いいたします、
どうぞよろしくお願いいたします。